ちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。2021年になって2回目の放送ということになります。通常であればね、もうそろそろ、いつものケースに戻るところが、なかなかね、今年もコロナが大変というような状況でありますけれども、引き続き気候変動問題についての情報を提供していきたいというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます、環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。はい、今日はですね、少しまあ今年を見通すというようなところで、脱炭素というね、まあキーワードっていうんですかね、言葉がもう溢れているという状況で、それでこう、まあちょっとね、重要なキーワードに沿ってご紹介をしたいなというふうに思っています。で、その前にちょっとニュースをですね、2つほどご紹介したいんですけれども、1つ目はですね、スウェーデンの環境活動家グレタ・トゥンベリーさんは18歳で誕生日を迎えてですね、スウェーデンの、まあ、いわゆる成人ということになったということなんですね。グレタさんがですね、まあ、ツイッターにですね、載せたということで、世界から、祝福の言葉が寄せられてですね、地球のために立ち上がってくれてありがとう、これからも戦い続けて世界中があなたを誇りを持ってるよとかいうようなね、子供から大人までね、投稿されたということなんですね。で、まあね、特に、グレタだけに限らないんですけどね、まあこういう有名な人がこう、ね、しっかりと温暖化に関して活動することで、世界中の、まあ、応援があるというようなことが、重要かなというふうに思っています。で、それに、当たりまし誕生日に当たりましてですね、イギリスのサンデータイムズが、インタビューしたということなんですけども、このインタビューで、バイデンさんの、ね、アメリカ大統領が決まったということについても、これが、まあ、もちろん変化を意味するんだけど、もう大丈夫だと思って気を抜いてはいけないというふうに、ね、話したということなんですね。まあ、まさにその通りで、アメリカがね、まあ、バイデンさんになってパリ協定にも復帰するだろうということが予想されね、アメリカの対策っていうのは進むということがあるかと思うんですけれども、これでね、大丈夫だと思ってはいけないのかな、まさにその通りかなというふうに思います。で、それに続きましてですね、朝日新聞の、ね、連載のような形で共生の SDGs ということで、明日もこの星でっていうのが、ね、あるんですけども、動くきっかけはグレタさんというのが、ね、特集でされていまして、長野県の白馬村、去年11月に、ね、白馬高校の3年生の、ね、3人の人がですね、まあ、ある取り組みをしまして、サーモグラフィーで天井の温度を、ね、見てみると、断熱材を入れた場所が、ね、しっかりと高い温度で浮かび上がったということなんですね。この高校生3人が、断熱回収をしたということなんですね。どうして、ね、冬の教室こんなに寒いんだろうということで、まあねまあ、関西とか、ねそういうところでもそうだと思うんですけれども、白馬だと、ね、ちゃんと断熱がされているのかと思うと、そうでもなかったということなんですね。築40年の校舎が、石油ストーブの暖かさ外に逃げていくということで、3人は教室の断熱回収を思い立ったということですね。学校に、ね、許可をもらって断熱材を、ね、はめてということで、この、完成させたということなんですけども、3人が環境問題に興味を持ったきっかけは、担任に勧められた、SDGs の勉強会に参加をしたということですね。で、その勉強会の後ですね、グレタさんの呼びかけ、グローバル気候マーチのことを知って、白馬でもやる、楽しそうということでね、参加を呼びかけたということなんですね。まあね、日本でもいろんな人がグレタさんに、 まあ、影響を受けてですね、こういう活動に進めていったというようなことが、あるかなと。で、それがね、あの3人がいろんなことをやってですね、まあ、あの気候非常事態宣言を求める署名を200人以上から集めるとかね、いろんなことが、できたということが、書かれています。で、その他ね、やっぱり若い世代がいろんな活動をしてるんだなという記事もね、ありまして、それに加えて若者に背中を押され大人たちも動き始めているということで、徳島市の主婦の方が65歳ということなんですけども、まあ、COP25 に、ね、参加した、佐藤由美さんの講演を聞いて、まあ、団体の立ち上げを決めたということで、再生可能エネルギーの普及を目指す、アワエナジーの、ね、活動を始めた。これまさにね、京都のテラエナジーとの連携で、まあ、再生可能エネルギーによる電気を供給するというようなことで、やっているということで、まああのね、この、方が孫たちからあの時何をしてたのと聞かれた時に、ね、のほほんとしてましたというわけにはいかないと、大人たちがどう動くか若い世代から、突きつけられている気がするというようなことでね、まあ、あの若者だけでなくね、まあ、まあ、年を取った私たち世代の人もね、あの活動を、ね、していくということは、まあ、当然の流れかなというふうに思います。はい、まあ、今年、まあ、年去年からね、もう脱炭素という言葉がどんどんどんどん溢れていてて、まあ、私も新聞の切り抜きなんかをするとですね、もう追いつかないような状況なんですけども、それな日経新聞なんかを見ましてもですね、1月1日後からですね、脱炭素ということで、第4の革命カーボンゼロという特集をね、やっています。まあ、いろんな記事が載っててですね、ちょっとこれはどうかなというふうに思う内容も、あるわけなんですよね。あまりにもなんか技術、的なね、あのこう革新に、まあ、頼りすぎてるみたいなところもあったりね、まあ、あの本来、まあ、であればですね、ちゃんと今ある技術を普及させるとか、しっかり社会を変えていくということが必要で、まあ、そういうことも書かれてはいるんですけれども、とはいえこの脱炭素ということはもう誰の目にも触れられて、どういう、ね、ところでも、進んでいくのかな。特に、企業のですね、変化っていうのは、早いんじゃないかなというふうに思うわけなんですよね。で、この日経新聞が、企業の社長さんにですね、アンケートをしたところ、排出ゼロ達成可能は9割ということらしいんですね。国内主要企業の、社長を対象に12月に実施し、141社から、回答を得た、ね、で排出ゼロ宣言ね、全て回答して全てがもう賛同すると、それから、50年排出ゼロ、ね、計画を策定済みが 40.8%、 2021年中に策定が、38.4% とね、まあ、もうほとんどの企業が、こうまあ、排出ゼロに向けて計画を作り、達成は可能だというふうに考えていると。で、いわゆる再生可能エネルギーの電力を 100% にするという、ね、RE100 ということでも日本の企業はもう46社も、参加をしている、宣言をしているというようなところが、ね、ありますので、企業が一つ、まあ、大きく変わっていくというところは、当然あるのかなというふうに思います。でもう一つ今どんどんと変わっているのがですね、やはり電気自動車化ということかなというふうに思うんですね。ノルウェーが電気自動車もう通年で過半ということなんですよね。2020年の新車販売で電気自動車が初めて半数を上回ったということなんですね。まあ、いろんな電気自動車がこう販売されるようなことになったということと、以前から EV の税金が抑えられていたということもあってですね、なんとガソリン車とディーゼル車は 8%、9% しか売れてないということなんですね。 まあ、2021年には、ね、もう 65% が、電気自動車になっていくんじゃないかというふうに、予想されています。で特に、ねノルウェーなんかは、水力発電があっていわゆる CO2 を出さない電源があるたくさんあると。でそれで、電気自動車が動けばですね、まあ、非常に、まあ、これまでの、ね、化石燃料で動いていた、まあね自動車が、まあねなくなってこれがまあ本当に移動の上で、CO2 の排出が極めて少なくなるっていうようなことになるのかなというふうに思います。ただですね、電気自動車だからどんどんどんどん増やしていい、みんなでね、こう増やそうという流れっていうのはちょっとどうかなというふうに思うわけなんですね。やはり、電気自動車といえども、環境負荷あるいは社会のコストっていうのはゼロではありませんから、まあ、そういうことも鑑みるとですね、電気自動車に、まあ、変えなければいけない。でも、電気自動車がなくてもちゃんと、楽しく質の高い暮らしができるような街づくりってことをしていかないといけないっていうのはね、まあ、私が言うまでもないんですけども、ともすればね、どんどんどんどん電気自動車に変えて、ね、まあ、乗り放題にすればいいじゃないかみたいなことも、考えられてしまうので、そういうところはねちょっと気をつけなければいけないのかなというふうに思います。でもう一つ大きく変わるのはやっぱりお金の流れなんだろうなというふうに思います。これはいろんな、ねところでの変化ということになるんですけれども、例えばマネー大循環脱炭素を軸にというような、ねところなんかも、書かれていまして、本当にこう、ね、今のこう社会が大きくお金を、ねまあ、軸に動いている中でその流れが、どんどんと変わっていくんだろうなというふうに、期待されるというんですかね、まあ、お金を、ねどこまでこれからどういう経済制度にしていくかというのは、まだまだねこういろんな要素が含まれているんですけれども、まずは、脱炭素を軸にお金の流れが変わっていく。これも、2021年から、ね、どんどん進んでいくような、状況にあるのかなというふうに思っているところであります。はい。まあ、それと同時にですね、やはり、世界国と同時に地域の、ね対策というか変化というのが重要だということで、あります。私たちもですね、脱炭素セミナー47都道府県全部を、ね実施したいということで、12月には長野県白馬村のある、ね、長野県、この白馬村の高校生にも、ね、ちょっと登場していただいたんですけれども、そこで、実施したことも、ありますけれども、次回はですね徳島県1月24日ね、行う予定です。オンラインなのでね、全国どこからでも参加できますので、ぜひ参加していただいたらいいかな。1月24日日曜日の午後に徳島での脱炭素の地域を作るというようなことでセミナーを、行う予定です。ということでね、今日の、京都発温暖化防止を締めくくりたいと思います。気候ネットワークの田浦健郎が